キリストをモーセによって預言されている真の預言者。オーバービュー。預言者は神の啓示を直接受けて、神の霊によって動かされて、神のために語り、神を語り出します。聖書のどの預言も、預言者や筆者の解釈から出てきたものではありません。モーセは、キリストを預言する預言者として、イスラエルの子たちを導いた40年間、神のために彼らに語り続けました。彼は特に申命記において、神の言葉を繰り返し語りました。彼はイスラエルの子たちが神を捨てて、神によって全ての諸国民の中へと投げ込まれるということと、イスラエルの子たちが悔い改めて、神に向きを変えるとき、神は彼らを諸国民から集められるということを予言しました。キリストは神によって神のために約束された預言者です。キリストはご自身の地上の務めの間に来るべきことを明らかにすることによって預言し予告しました。キリストは今日私たちの中にいて、なおも神のために語って神を語り込んでいます。モーセは自分自身の感覚から来るものを語ったかもしれませんが、このことでさえ神の言葉となりました。申命記のモーセの語りかけは第一コリント7章のパウロの語りかけのようでした。これは受肉の原則であり最高の霊性です。1. 預言者は神の代弁者です。アモス3章7節。誠に主エホバは何の秘密を彼のしもべ預言者たちに掲示しないでは何事もなさらない。 A.預言者の機能は神のために語ることです。B. 聖書によれば、預言者の主要な機能は、来るべきことを預言することではなく、神の啓示によって神のために語り、神を語り出すことです。C. 神は語る神であり、旧約で多くの文において、多くの方法で預言者たちを通して人々に語られました。1. 神は隠されていますが、預言者の語り書きを通して神ご自身と神の意図は知らされています。2. 預言者は神の啓示を直接受けて神の霊によって動かされて神のために語り神を語り出します。第2ペテロ1章20節から21節。まずこのことを知りなさい。聖書のどの預言も人自身の解釈から出てきたものではありません。なぜなら、かつてどの予言も人の意思によってもたらされたのではなく、人々が聖霊に動かされて神によって語り出したからです。A. かつてどの予言も人の意思によってもたらされたのではありませんでした。B. 人の意思、願い、願望と人の思想、解釈は予言の出てきた源ではありませんでした。C. その源は神でした。人々は神の聖霊に動かされて、船が風に動かされるように、神の御心を願い、願望を語り出しました。D. 聖書のどの預言も、預言者や筆者の解釈から出てきたものではありません。なぜなら、かつてどの預言も人の意思によってもたらされたのではなく、また人の意思によって出てきたものではないからです。そうではなく、人々はその霊に動かされて神によって語り出しました。D. 偽預言者は神が語るように命じていない言葉を不尊にも神の御名の中で語るものです。2. モーセは預言者でした。彼は預言者としてキリストを預言しています。申命記18章15節。エホバあなたの神はあなた方のうちからあなた方の兄弟たちのうちから私のような預言者をあなたのために起こされる。あなた方は彼に聞き従わなければならない。18節。私は彼らのために彼らの兄弟たちのうちからあなたのような預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を置く。彼は私が命じることをすべて彼らに語る。A. モーセはイスラエルの子たちを導いた40年間において、神のために彼らに語り続けました。モーセは特に申命記において、イスラエルの子たちに神の言葉を繰り返し語りました。B. モーセは神の代弁者として年老いた愛する父親のようであり、多くの愛と関心をと思って彼の子供たちに語りました。1、モーセが語ったのですが、彼は自分自身の言葉を語りませんでした。彼は神の言葉を語りました。2、彼は神のために語り、神を語り出し、イスラエルの子たちの中へと神を語り込みました。 C、 モーセは神の思想をもって浸され浸透されていた人であっただけでなく、語る神ご自身をもって構成されていた人でもありました。ですから彼の口から出てきた言葉は、この一人の代弁者を通して語られた神の言葉でした。 1、 モーセは40年間神の代弁者として使え、神のために語り、神を語り出し予言しました。彼が語ったあらゆる言葉は神の言葉となりました。 2、 モーセはイスラエルの子たちが神を捨てて、神によって全ての諸国民の中へと投げ込まれるということと、イスラエルの子たちが悔い改めて神に向きを変えるとき、神は彼らを諸国民から集められるということを予言しました。 3、 モーセはこのような予言者としてキリストの予表です。4、モーセは神がモーセに語るように命じられたことをすべてイスラエルの子たちに語りました。同じように主イエスは、道師が主イエスに語るよう命じられたことをすべて語りました。 3、旧約の預言者モーセは預言してこう言いました。いわばあなたの神はあなた方のうちから、あなた方の兄弟たちのうちから、私のような預言者をあなたのために起こされる。あなた方は彼に聞き従わなければならない。A、いわばはその預言者の口にご自身の言葉を置きました。その預言者は神が命じたことをすべて語ります。B、神によって起こされたその預言者はイスラエルの子たちがホレブで、すべて、エホバ、彼らの神に求めたことによるものです。1、イスラエルの子たちは神の御声を聞くことに耐えることができないとモーセに告げました。2、彼らが預言者を求めたので、預言者を求めた彼らの願いを神が成就することをモーセは約束しました。C、モーセはエホバが彼らのうちから、彼らの兄弟たちのうちから預言者を起こすことを予言しました。1、このことが示しているのは、キリストの肉体となることを通して神はこの預言者を起こし、神の言葉を語らせるということです。ヨハネ3章34節、神が使わされた方は神の言葉を語る。彼はその霊を限りなく与えられるからである。2、彼らの兄弟たちのうちからが示しているのは、来たるべき預言者であるキリストが神聖であり、また人にも属しているということです。A、もしキリストが神であるだけであったなら、イスラエル人のうちから起こされることはできなかったでしょう。B、キリストは神としてユダヤ人のうちから一人の兄弟として出てくることはできませんでしたが、キリストは肉体となったからとして、すなわち人の性質を着て、ユダヤ人であった方として、ご自身の兄弟たちのうちから出てきました。C、キリストは肉体となった神として、人の性質を着てユダヤ人となりました。こういうわけでキリストはモーセによって預言されたあなた方のうちから起こされた預言者です。3、使徒行伝第3章22節から23節は、新命記18章15節から19節を、肉体となって人となった神であるキリストに適応しています。このことが示しているのは、キリストが神によって神の民、イスラエルの子たちに約束された預言者であるということです。使徒3章22節、モーセは言いました。主、あなた方の神は私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からあなた方に起こされるであろう。彼があなた方に語られることは何であれ、彼に聞くべきである。その預言者に聞かない者は誰でも民の間から立ち滅ぼされる。
ローマ数字4。キリストは最初に来たとき、神によって起こされた預言者として務めをしました。A、 キリストは肉体となることを通して神の言葉を語る預言者となりました。B、キリストは神の御言葉であり、また神の語りかけです。啓示録19章13節。彼の名は神の言葉と呼ばれる。1、キリストが地上で神のために語って人々を教えていたとき、キリストの教えはご自身のものではなく、御父がキリストに教えたことに従っていました。ヨハネ8章28節、私が自分からは何も行わず、私の父が私に教えられた通りに、これらの事柄を語っている。2、キリストはご自分から語りませんでした。キリストは御父が彼に語ったままを語りました。3、キリストは神の預言者として、神のために語り、神を語り出し、神を弟子たちに啓示しました。C、キリストはまたご自身の地上の務めの間に、来たるべきことを明らかにすることによって預言し、予告しました。D、キリストは今日、預言者として私たちの中にいて、なおも神のために語って神を啓示し、神を人々の中へと語り込んでいます。ローマ数字5、モーセは真の預言者であるキリストを予表する預言者として、自分自身の感覚から来るものを語ったかもしれませんが、このことでさえ神の言葉となりました。新命記のモーセの語りかけは、第一コリント7章のパウロの語りかけのようでした。第一コリント7章12節、ところでその他の者に、私は言います。これを言うのは主ではなく私です。もしある兄弟が未信者の妻を持っていて、彼女が彼と共に住むことに同意しているなら、彼は彼女と離婚してはいけません。A、パウロは神で構成された人であったので、彼の意見は新約の神聖な啓示である神の言葉の一部分となりました。1、パウロは彼の語りかけにおいて神と一致でした。ですから、パウロが語ったことは神の語りかけでした。第一コリント7章25節、童貞について、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみを受けて中心であるものとして私の意見を述べます。2、新命記におけるモーセの語りかけも原則は同じです。B、第一コリント7章が伝えているのは、主を愛している人の霊です。この人は地上における主の権益を考慮し、主のために絶対的であって、主と絶対的に一致であり、あらゆる面で従順で服従しており、神と神によって安排された環境に満足しています。C、パウロは主と一致であったので、パウロが語ったとき、主も彼と共に語りました。こういうわけで、第一コリント7章には、新約の肉体となる原則の模範があります。第一コリント7章40節、しかし私の意見では、彼女がそのままでいるなら、もっと祝福されます。しかし、私も神の霊を持っていると思います。1、肉体となる原則とは、神が人の中へと入り、ご自身を人とミングリングして、人をご自身と一致にすることです。こうして神は人の中におり、人は神の中にいます。2、新約において主は彼の使徒たちと一致になります。そして彼らは彼と一致になり、彼と共に語ります。こうして主の言葉は彼らの言葉となり、彼らが語ることは何であれ、主の言葉です。第一コリント2章13節。私たちがそれらの事柄を語るのは、人の知恵によって教えられた言葉においてではなく、その霊によって教えられた言葉においてであり、霊の事柄を霊の言葉で解釈するのです。3、第一コリント7章10節の原則は、ガラテヤ2章20節の原則と同じです。それは肉体となることの原則です。すなわち、二人が一人のように生きることです。第一コリント7章10節、ところで、結婚している者に私は命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。4、私たちは第一コリント7章25節と40節において最高の霊性を見ます。すなわち、主と一であり、主で飽和されているので、自分の意見でさえも主の思いを表現している人の霊性です。5、もし私たちがその霊で浸透されているなら、私たちが表現するものは 私たちの思想ですが、それは主からのものでもあります。なぜなら私たちは主と一であるからです。これはキリストを私たちの中で生きている預言者として経験して、神のために語り、神を語り出すことです。第一コリント6章17節、しかし主に結合されるものは主と一つ霊になります。クルーシャルポイント1、聖書の啓示は思いの中の固定概念を神聖な思想で置き換えて、思いを更新し、魂を作り変えることで益がある。アウトライン1、預言者は神の啓示を直接受けて、神の霊によって動かされて、神のために語り、神を語り出します。アウトライン2、聖書のどの預言も、預言者や筆者の解釈から出てきたものではありません。なぜなら、かつてどの預言も人の意思によってもたらされたのではなく、また人の意思によって出てきたものでもないからです。そうではなく、人々はその霊に動かされて、神によって語り出しました。第二ペテロ1章20節から21節、まずこのことを知りなさい。聖書のどの預言も、人自身の解釈から出てきたものではありません。なぜなら、かつてどの預言も人の意思によってもたらされたのではなく、人々が聖霊に動かされて、神によって語り出したからです。第二ペテロ1章20節の、人自身のは、預言を語った預言者、あるいはその預言を書いた筆者を指しています。人自身の解釈とは、預言者や筆者自身の解説、あるいは解決であり、神が聖霊を通して諌かれたものではないことを意味します。もたらされたと訳されたギリシャ語はまた、動かされることも意味します。人の意思、願望、願いと人の思想と解決は、預言の出てきた源ではありません。源は神です。人々は神の聖霊によって、船が風に動かされるように、神の御心、願い、願望を語り出しました。申命記における第一の極めて重要な点は、モーセが神の代弁者として、年老いた愛する父親のようであり、多くの愛と関心とを持って、彼の子供たちに語ったということです。モーセは神の預言者として、神によって起こされました。彼はイスラエルの子たちを導いた40年間、神の代弁者であり、神がモーセに命じられたすべてを神のために彼らに語りました。同じように、キリストが地上におられたとき、彼は神のために彼の弟子たちに語られました。キリストはご自分から語りませんでした。キリストは御父が彼に語られたままを語られました。キリストは神の預言者として神のために語り、神を語り出し、神を弟子たちに啓示されました。キリストは今日私たちの中にいて、なおも神のために語り、神を語り出し、神を私たちの中へと語り込んでおられます。適用、新人及び青少年、大学生編。新人や若者の皆さんは、聖書は人が聖霊によって動かされて、神の思想と意思によって書かれたものであることを認識してください。聖書は神の言葉です。しかも、聖書は人のために、あなたのために書かれた書です。聖書は神からのあなたへの手紙ですので、あなたはこの手紙を注意深く読んでください。第二テモテ三章十五節、また若い時から聖なる書にして死んできたことを知っているからです。この聖なる書はあなたにキリストイエスにある信仰を通して救いへと至る知恵を得させることができるのです。十六節、聖書はすべて神の諌かれたものであり、人を教え、戒め、矯正し、義の中で訓練するのに益があります。十七節、それは神の人があらゆる良い技のために十分に装備されて完全なものになるためです。あなたが聖書を読んで益を得るために心を開いて自分の霊を活用して御言葉の中の霊に触れて主を享受することが大切です。これが御言葉を祈りの手段により受け取る御言葉の祈り読みです。毎朝御言葉を祈り読みした後、御言葉を用いて主と交わってください。特に、御言葉の中の神聖な思想と自分の天然の観念が異なり、衝突があるとき、その点を主と交わり祈ってください。これはあなたの観念が更新される良い機会です。 神の御心とあなたの固定観念とは、異なるので、あなたは主との個人的で親密な交わりによって、あなたの思いを更新していただく必要があります。そうすれば、御言葉から益を受け、あなたの思いが更新され、魂が作り変えられることができます。神聖な思想である、あなたの思いが更新されるとは、何という祝福でしょう。あなたが神で満たされるとき、あなたは非常に有能な人になります。あなたの天然の観念や固定観念が、あなたが神で満たされることを妨げ、あなたの有用性を無効にしているのです。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ、完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。兄弟の証、ヨハネ3章16節は、神は世の人を愛されたと言っています。しかし、私は救われた直後、神は善人を愛すべきであり、悪人を愛すべきではないと考えていました。これは私の宗教観念です。神聖な観念とは、神は罪人であるすべての人を愛されたということです。私はヨハネ3章16節を祈り読みして、神の愛に触れ、自分の観念と違うことを理解し、主に開いて交わることで思いが更新されました。その後、どのような人に対しても、喜んで福音を伝えることができるようになりました。祈り、王主イエスよ、私は聖書を愛し、御言葉を祈り読みします。主よ、祈り読みによって、御言葉の中のその霊に触れて、主を享受することができますように。さらに、御言葉は私の思いを更新し、私の魂を作り変えることができます。思いを開きます。宗教観念から私を救ってください。固定観念や宗教観念を持ったままでは、あなたに符合し、あなたと同路をし、人々や教会を祝福するために、神の言葉を語ることはできません。アーメン。
クルーシャルポイント2。あらゆる環境は、神が主権を持って信者の作り変えのためにアレンジしている。環境を受け入れて主を経験し、作り変えられて主に符合することができる。アウトライン1。第一コリント7章が伝えているのは、主を愛している人の霊です。この人は地上における主の権益を考慮し、主のために絶対的であって、主と絶対的に一であり、あらゆる面で従順で服従しており、神と神によって安排された環境に満足しています。第一コリント7章12節。ところでその他のものに私は言います。これを言うのは主ではなく私です。もしある兄弟が未信者の妻を持っていて、彼女が彼と共に住むことに同意しているなら、彼は彼女と離婚してはいけません。13節。また、妻が未信者の夫を持っていて、彼が彼女と共に住むことを同意しているなら、彼女は彼と離婚してはいけません。すべての環境、状況、状態の中で絶対的に主と一であるというこの原則を見ることは重要です。第一コリント7章を読むとき、この原則を思いに留めているなら、パウロは徹底的に主と一であり、彼の指示と答えにおいて、自然に無意識的にそのような絶対的な霊を表現していることを見るでしょう。パウロはこのような霊を持っていたので、コリント人の質問に明確に絶対的に彼らの状況の中で神と一となるように彼らを助ける方法で答えることができました。この章に掲示されているもう一つのとても重要な点は、主を愛し、主のためであり、主と一であるものは、いかなる種類の環境や状況をも進んで受け入れなければならないということです。例えば、ある兄弟の未信者の妻が彼と共にいることを望むなら、彼はこの状況を受け入れるべきです。しかし、もし彼女が離れる決心をするなら、彼はこの環境も受け入れるべきです。神が常に私たちの環境の中におられることを見るのはとても重要です。環境は実は神が変装して私たちに来られるのであると言ってよいでしょう。一見して私たちは特別な環境の中にいます。実はその環境は私たちに来られる神、私たちと共にいます神です。 24節でパウルは言います。兄弟たちよ、各自は召された時の身分に神と共にとどまっていなさい。神と共にという言葉に注意してください。それは私たちが環境を取るとき、神を取ることを示します。環境の内側にもその背後にも神がおられるのです。再びパウロが優れた霊、服従し満足している満ち足りた霊を持っていたことを見ます。パウロには何の不平もありませんでした。彼は霊の中でとても服従的であり、自分の状況に満足していました。彼はどのように扱われたとしても不平を言いませんでした。彼にとってあらゆる状況は主からであって、彼はそれを変えようと何も開始しませんでした。パウロは言うことができました。私にとってあらゆることは益のために働いています。ですから私は何も変えたくないのです。私は自分の環境を取るとき、私の神を取ることを知っています。あらゆる状況の中で私の神、私が愛している方、私が絶対的に属している方がおられます。適応、青年在職、大学院生編。パウロは非常に柔軟な人で、あらゆる環境を受け入れました。それは、あらゆる環境は神によって彼の益のために用意されているという理解があったからです。あなたもこのような優れた霊を持ってください。ローマ8章28節。また、神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。兄弟の証、世界最大手の医療機器会社の日本の子会社で、薬事臨床開発と品質保証担当の役員をしていた当時、採用権があり、約30人の社員を雇う中で、兄弟姉妹を8人雇い、助けることができました。ほとんどすべての兄弟姉妹は異業種から来ていたので、業務を学ぶのに少し時間がかかりました。私がこの会社に来てから3年が過ぎた2005年、兄弟姉妹も少し慣れてきた頃、突然人事から兄弟姉妹を全員解雇するように要求されました。私は直ちに拒否し、兄弟姉妹に伝えてこのことを共に真剣に祈りました。しかし困ったことに人事からのこの要求はずっと続きました。その後私は祈りの中でこれは主からであると気づきました。なぜなら兄弟姉妹が一つ思いで祈るとき、サタンの攻撃は覗き去られますが、祈っても状況が変わらないのは主がそのことをアレンジしているからです。その後兄弟姉妹たちの転職活動を助けました。彼らは皆うまく転職できました。私自身も残った兄弟姉妹たちを連れて会社の他の小さな部署に移動しました。この一年は環境上激変の時であり、精神的にも大変な時でしたが、多くの霊的学科を学ぶことができました。そのうち、主が新しい部署を祝福してくださったので、私は著しい業績を上げることができ、2010年、米国本社にグローバルに最も優れたナンバーワン社員、米国本社役員以外全員が対象、子会社の役員も対象に選ばれました。このような経験を通して私は次のことを学びました。1. 環境は神がアレンジしたもので、環境を受け入れるとは実は神を受け入れることである。2. 自分の固定観念が主と一つになることを妨げており、作り変えられなければ主に符合できないので、主と同労することができないということです。主は私の益のために、特に作り替えのために環境をアレンジしてくださっていますので、万事は益となります。ハレルヤ、主を賛美します。祈り、おー、主イエスよ、環境は神がアレンジされていることを認め、受け入れます。多くの場合、環境が私の観念と合わないのは、私の観念を更新し、作り替えるためです。この環境を用いて私を作り変え、主に符合し、主と同労することができるようにしてください。アーメン。
クルシェロポイント3、新約の受肉と原則は、神と人が混ざり合い、神が人と共に語ることである。アウトライン1、パウロは主と一であったので、パウロが語った時、主も彼と共に語りました。こういうわけで第一コリント7章には、新約の肉体となる原則の模範があります。アウトライン2、私たちは第一コリント7章25節と40節において、最高の霊性を見ます。すなわち、主と一であり、 主で飽和されているので、自分の意見でさえも主の思いを表現している人の霊性です。第一コリント7章40節、しかし私の意見では、彼女がそのままでいるならもっと祝福されます。しかし私も神の霊を持っていると思います。アウトライン3、もし私たちがその霊で浸透されているなら、私たちが表現するものは私たちの思想ですが、それは主からのものでもあります。なぜなら私たちは主と一であるからです。これはキリストを私たちの中で生きている預言者として経験して、神のために語り、神を語り出すことです。第一コリント7章は奥義的で深いのです。この章でパウロは主はこう言われるという言葉を決して言っていません。パウロがそのような表現を使わないのは、新約における使徒たちの教えが完全に肉体となることの原則に基づいているからです。この原則によれば、神は人が語る中で語られます。主イエスはパリサイ人に語られた時、ナザレ出身の普通の人のようでした。彼が異なっている印は何もなく、パリサイ人は彼を無学な人と考えました。しかし主イエスは肉体となった神です。彼には肉体となることの実際があります。ですから彼が語っておられた時、神も語られました。実は彼の語りかけは神の語りかけでした。神は彼と共に語られました。これは主イエスの中で神と人が一となって共に語ったことを意味します。これが肉体となることの原則です。これは旧約の預言、神のために語るの原則とは大いに異なります。すでに指摘したように、旧約ではエホバの言葉は預言者に臨みました。預言者は神の代弁者に過ぎませんでした。ところが新約では、主は彼の使徒たちと一になり、彼らは主と一になります。両者は共に語るのです。主の言葉は彼らの言葉となり、彼らが語ることは何であれ主の言葉です。ですから使徒の命令は主の命令です。使徒が言うことは、たとえ主が言われたのでなくても、やはり新約の神聖な啓示の一部分となります。彼は主とそこまでも一です。すなわち彼が主からの命令ではなく、自分の意見を述べた時でさえ、彼は自分も神の霊を持っているとなおも思います。彼は神の霊を持っているとはっきり主張するのではなく、私も神の霊を持っていると思うのです。これは最高の霊性です。それは肉体となることの原則に基づいています。適応奉仕者編、旧約の預言者は神の代弁者でしたが、新約の預言者は受肉の原則の中で、主と預言する人が混ざり合い一つになって、神のために神を語り出します。使徒行伝17章16節、さてパウロは町が偶像で満ちているのを見て、彼の霊は内側で憤った。フットノート、彼の霊、パウロの人の霊であり、神の霊によって再生され、霊なる主が内住し、その霊と共に行動します。パウロはこの霊の中で神を礼拝し仕えました。そのような霊はアテネにある多くの偶像のゆえに憤りました。使徒行伝のこの御言葉で、パウロは霊の中で憤りました。パウロは神が憤っていると言ったのではなく、自分の霊と神の霊がミングリングした霊の中で憤ったのです。ローマ1章9節、私が私の霊の中で御子の福音において仕えている神が私の証人なのです。フットノート、私の霊、神の霊ではなく、パウロの再生された霊です。この霊は心、魂、思い、感情、意志、天然の命とは違います。キリストとその霊は信者たちの再生された人の霊の中で、信者たちと共におられます。本書でパウロは、私たちが神に対して行うすべてがこの霊の中でなければならないことを強調しました。 これは彼の福音の述べ伝えにおける第一の重要な項目です。あなたが神に仕える第一の重要な項目は、私の霊の中で仕えることです。この霊は、神の霊とミングリングした人の霊です。神が言うだけでなく、あなたの霊と共に言われます。これが新約の受肉の原則です。神戸にある教会は、三宮集会所を2019年11月末に購入しました。この事例を挙げて説明します。教会の責任者たちは、主よ、あなたは買いたいのですか？それとも買いたくないのですか？私たちにはわからないので、あなたが教えてくださいと祈ったのではありません。そうではなく、私たち教会は前進するために神戸の中心である三宮近辺にどうしても集会所が必要です。主よ、あなたの神戸における証を増強してください。そのためにどうかこの物件を祝福してください。責任者たちは祈って物件を見に行った後、さらに祈って交わり、その日中に購入意向を売り主に伝えました。銀行から購入費の約 90% を借入する必要があったので、融資の審査が降りるまでの2週間、次のように祈りました。おう、主イエスよ、あなたの権益のために、低利子で希望している金額を全額借りられるようにしてください。しかしながら私たちはこの物件であなたとの結合から離れないように警戒心を持ち続けます。もしこの物件が見心でないなら、融資が降りないようにしてください。その場合、あなたはもっと優れた物件を紹介に与えてくださらなければなりません。私たちは現時点でこの件について、体の感覚は平安であり、あなたが祝福していると感じており着手しました。主よ、命と平安の感覚の中で私たちを導いてください。あなたの紹介に繁栄を与えてください。アーメン。これらの紹介の責任者たちの祈りは、受肉の原則の中にあったと思います。